ユーマグ iPhone ポッドキャスト。この番組は東京多摩市の Apple Mac ユーザーグループユーマグが Apple 製品とその周辺並びにグループの活動に関する情報を iPhone で収録し、そのまま iPhone で配信しています。こんにちは、杉山です。ようやく猛暑も終わりを告げたようで、涼しくなってまいりました東京地方ですが、いかがお過ごしでしょうか。涼しく過ごしやすくなってきて、いよいよ秋本番と、行楽シーズンですね。そうだ、京都行こうなんてことを思ってらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。まあ、そんな私どもより一足も二足も早く、京都を満喫された方がいらっしゃいました。まあ、言わずと知れたスティーブ・ジョブズ、アップル CEO、 何でも7月にお忍びで京都に観光で、来日されたという記事が週刊スパという雑誌に掲載されておりまして、まあ、これすでにご存知の方も多いと思うんですが、まあ、そのスティーブ・ジョブズ氏がお帰りの際に関西国際空港でお土産の手裏剣が、どうも検閲に引っかかった、検閲じゃない、出荷で引っかかったと。それで、激怒したスティーブ・ジョブズ氏が自分の飛行機で、まあ、パーソナルジェットですからね、テロを起こすバカがどこの世界にいるか、激怒して、こんな国に二度と来るかと言い捨てて去っていったという記事が載ったんですね、週刊スパに。まあ、これは結構昨日ですね、ネット上でも話題になっておりまして、どうも本当のことかしらんという、ちょっとうさんくさいような気もしていたんですけれども、まあ、案の定といいますか、今日になってですね、こちらが、どうもアップルの声明で否定されたというニュースが出てきました。確かに、スティーブ・ジョブズ氏、京都にお忍びでパーソナルジェットで、観光に訪れたんだけれども、その出国の際の空港でのやり取りというのは全部嘘ですと、事実ではありません。スティーブ・ジョブズは非常に日本を楽しんで、京都も楽しんで、で近々また行きたいと思っておりますということなんですね。まあ、なんと言いますか、実にくだらない話ではありますが、まあ決してそのジョブズ氏の対日感情が、悪化したということはないようなので、まあ一安心と。何を安心してるんだってことなんですけどね。まあ、この辺の顛末については、ギズモードさんに、詳しい記事が出てました。私が見たのはそちらだったので、リンクを貼っておきます。よろしければ暇つぶしにでもご覧いただければと思います。またそのギズモードさんの方にはですね、例のゲームセンター iOS4.1 の新しい機能に対応したゲームアプリの、紹介記事もございまして、なかなかこの、ゲームセンターに対応しているゲームアプリ探すの大変だという、方にはですね、どれがいいのかしらという方に、参考になる記事だと思いますので、こちらもリンク貼っておきます。あのですね、このゲームセンターは、対応しているゲームはいろいろと有料なものが多いのですけれども、このお友達にですね、アップルインクさん、アップル本社というかアップルの会社のアカウントですね、こちらをですね、まあ、どなたかの、お友達からフォロー的なリンクからたどって、お友達リクエストを出すとですね、このアップルインクさんが非常にたくさんの、無料のゲームセンター対応アプリを登録してますので、 こちらからですね、いろいろ探してみるのもいいかと思います。ちなみに私、例によりまして JARAKU、 J-A-R-A-K-U、 こちらでですね、ゲームセンター登録しておりますので、アップリンクさんもこちらから探すことができると思います。ゲームセンター対応の無料アプリで、私がちょっとお気に入りというかですね、面白いなと思ったのが、リーゼント&トロンボーンというゲームがあるんですけれども、なんともちょっとこう不思議な味わいのゲームでございました。まあ、日本製なんですけれどもね、どういうゲームかと言いますと、こう画面の右からトロンボーン の、 あの前後に動く部分、あれがビョーンと伸びて水滴に触ろうとするんですね。でそれを真下からこのヤンキーのお兄ちゃんのリーゼントがビョーンと伸びて、妨害すると、そのリーゼントの伸びるタイミングをコントロールするんですけれども、まあ、これがなかなか難しい、なんともシュールというか無意味というかバカバカしいというかちょっとバカっぽいゲームなんですけれども、まあ、やってみるとですね、ちょっと不思議な味わいのあるゲームでして、ちょっとやってしまいました。こちらも、アップストアのリンク貼っておきますので、やってみてください。脱力するかもしれません。またですね、新型 iPod Nano の話題ですが、今日金子さんのツイートからたどった、To the New Frontier という、ブログさんにですね、新型の iPod Nano、 あのタッチスクリーン付きのちっちゃいやつですね、あれにナイキプラスのアダプターをつけたらちゃんと機能したというアーティクルがありましたのでご紹介です。金子さんはこのナイキプラスが、この iPod Nano 新型には内蔵されてないということで、ちょっと購入を見送っていた節があったんですけれども、このアダプターつけたらちゃんと動作してるじゃないのということで、一気に購入意欲増進でしょうか金子さん。その後どうされたかちょっと教えていただけたらと思います。まあ、ナイキプラスは、いいですね。私あんまり運動しないんですけど、すいません、今のナイキプラスの、記事が載っているブログ、今 To the New Frontier と申し上げましたが To the Next Frontier でした。失礼しました。このですね、 iPhone アプリも、いろいろとアップデートがかかるわけなんですけれども、私の知らない間にアップデートが、進化している、いやアップデート自体は私がしているわけなんですけれども、機能の、アップデートが知らない間にこんな機能がついていたというようなことがありまして、先頃ドロップボックス、ストレージ系のアプリですね、これに、音楽再生機能がバックグラウンドで流れないなというようなことを、ポッドキャストで言ったと思うんですが、これもいつの間にか対応してました。ドロップボックスの音楽再生機能、ちゃんとバックグラウンドで音楽再生します。あとですね、ビデオ編集ソフトのリールディレクター、これもですね、バックグラウンドに対応した直後はですね、レンダリング自体がバックグラウンドでは行われてなかったと思ったんですけれども、いつの間にやらバックグラウンドできっちりとレンダリングが行われるようになっておりました。やっぱりあれですね、漫然とアップデートをしないでちゃんとどういう機能がアップデートされたかを確認しといた方がいいようですね。そんなわけでアップデートするときはちょっといろいろチェックしてみましょう。はい、9月23日はユーマーお茶会講座並びに AUGM 報告反省会の予定です。長山公民館和室で行いますので、皆様ふるってご参加のほどお願い申し上げます。それではユーマグ iPhone ポッドキャスト、ギリギリ危ないところで雨が降ってきました。杉山がお送りいたしました。それではまた。